おはようございます。ただいまより2022年8月14日第二礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めて主を待ち望みましょう。はじめに教会福音賛美歌469番を歌い主を賛美しましょう。会堂の皆様はマスク着用の上小声かハミングで賛美を捧げましょう。ご無理のない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美いたします。今週も私たちの生活が守られ、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げられることを感謝いたします。本日は敗戦記念礼拝です。8月15日は私たちの国が戦争して、相手国や日本の国で非常に多くの犠牲を伴い、そして戦争に敗れた日であることを覚えます。戦争を知らなかった私たちは、ロシアとウクライナの戦争を通じてたくさんの命が失われ、日常生活や大切な思い出が失われる悲惨な状況から戦争の恐ろしさを教えられました。戦争がもたらすものは人の死であり、痛み悲しみでしかありません。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様が大切にされている私たち一人一人がお互いを大切にし、尊厳を持って生きることのできる平和な世界となるよう祈ります。 私たちは武器を持つのではなく、神様から与えられた御言葉を持ち、その御言葉を通して全ての人が神様の愛を知ることができるように、そしてその愛をもって戦争という人の罪を覆うことができるように導いてください。過去に犯した過ちを私たちは再び犯すことのないように、キリストの愛をもって平和を作るものとして歩むことができるように、この敗戦記念日を覚え祈ります。神様、心を尽くして捧げる本日の礼拝をどうぞ受け取りください。新しく始まる一週間の私たちの歩みが神様と共にあり、自分たちの置かれた場所で平和を作るものとして歩むことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今日は敗戦記念礼拝となっております。共に、そのことを覚えながら聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方をお開きください。旧約聖書アモス書5章21節から24節の御言葉になります。旧約聖書アモス書5章21節から24節の御言葉です。お読みいたします。アモス書の5章21節からですね。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れない。肥えた家畜の交わりの生贄を捧げても、私は目を止めない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよう。あなた方の琴の音を私は聞きたくない。洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよう。土浦恵み教会が所属しています日本同盟キリスト教団には、教会と国家委員会という委員会があります。そして毎年8月15日の敗戦記念日のその前後には、この教会と国家委員会主催で平和祈祷会という、共に平和を祈る時が持たれています。で、今年も8月の11日に持たれました。またその祈祷会に参加がかなわない方々のために、祈祷課題をこう分かち合われたりもするんですけれども、これまで分かち合われた祈祷課題にこのような祈祷課題があります。スクリーンの方に出ますのでご覧ください。1、私たちの教団が過去に犯した偶像礼拝と侵略戦争への加担という罪を心に刻み、二度とその罪を繰り返すことがないように。また私たちの国が侵略し蹂躙し偶像礼拝を強要した国々の方々に対して心からの和解を求めていけるように。2、 福音主義に立つキリスト教会として伝道と社会的政治的参与をキリスト者の務めとし、このようにあって積極的に社会的責任を果たせるように、3、この国の為政者が公義と正義に基づく政治を行えるように、そして主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の原則を後退させる憲法改正発議がなされないように、仮に憲法が変わろうとも私たちが固く信仰に立ち続けることを今から決意できるように、4、日の丸、君が代強制問題で戦っている方々の信仰の自由が守られ、在日の方々や外国籍の方々を私たちの隣人として自分自身のように愛し、基地の押し付けに苦しむ沖縄の方々の痛みに寄り添えるように、5、8月6日広島原爆の日、8月9日長崎原爆の日を覚えて、そして福島第一原発事故で被災された方々のために、2017年7月7日に国連会議で採択された核兵器禁止条約に日本も参加することができるように、6、私たちが国家に対して見張り人として立てられていることを自覚し、主に代わって国家に警告を与え続け、神の国の拡大のために私たちに与えられた選挙の使命を果たしていくことができるように、第二次世界大戦が終わってから77年が経ちましたけれども、その77年の間、世界を見ますと果たして戦後と言えるのかというような状態が続いています。私たち個々人のレベルから、また国家民族のレベルに至るまで、さらには武器を持たない利害対立競争という戦争に至るまで、一度たりとも争いが止んだ試しがありません。このことは私たち誰もが知る周知の事実ですけれども、今読みましたこの祈祷課題は、そのような一般的な戦争観とは一線を画す内容となっていることに、皆さんすぐにお気づきになったかと思います。日本のクリスチャンとして決して忘れてはならない、または隠してもならない教会が戦中に犯した偶像崇拝に対する反省に基づいた信仰的な問題に関する祈祷課題となっています。同盟教団から毎月発行されている世の光という、 こう冊子がありますけれど、冊子といいましょうか、こう月報のようなものがありますけれども、それの第782号、2015年に発行されたものですが、その中で赤羽聖書教会の野寺博文牧師先生が、戦後の日本のキリスト教会についてこのようにおっしゃっていたことがありました。敗戦後70年間の日本の教会の足跡は罪の裁きのもとにあり、神様は日本の教会にリバイバルをお許しにならなかった。なぜならば日本の教会は大日本帝国時代、偶像崇拝と戦争協力の罪を犯し、敗戦後も悔い改めがなされることもなく、多くの時間が過ぎてしまったからである。それゆえにイスラエル、ユダヤ民族と同様に、日本の教会は保守の民としてリバイバルを経験できなかった戦後70年を過ごしてきた。戦中日本のキリスト教会は、天皇崇拝は宗教ではないと、天皇崇拝の非宗教化を宣言しただけでなく、神社参拝も偶像崇拝ではないと国民儀礼として、規定して受け入れてきました。で、今私たちこのように日曜日の礼拝に集まってますけれども、日曜日の主日礼拝においては、天皇を褒めたたえる君が代を斉唱して、日の丸を掲揚して、天皇に対する忠誠を表す皇居の方向に向いて宮城要拝というものを行っていました。また申命記とか、また義明の聖書の言葉を引用しながら、朝鮮伝道論というふうに銘打って、朝鮮半島は神様が日本に下さった約束の地であるがために、 その地を手に入れるために力を尽くし、大日本帝国に協力することは神様の御旨をなすことであって、地境を広げてくださる絶好の機会であると主張しながら、日本の教会は朝鮮半島に牧師を派遣して、朝鮮半島のクリスチャンたちに天皇崇拝と神社参拝を説得し強要することを牧師たち自ら進んで行いました。中には教会丸ごと、その中に信徒たちがいるにもかかわらず、神社参拝を反対するその教会丸ごと、信徒たち丸ごと火をつけて燃やしてしまったということもありました。まさに暴虐無道な不義に満ちた信仰的状態でありました。無論そんな中にあっても、ピューリタン信仰に立脚した信仰共同体であるミノミッションや、また上智大学の学生たちや志ある少数の牧師やクリスチャンたちによる神社参拝拒否という信仰的反旗を翻した方々もおられましたけれども、天皇崇拝や神社参拝が聖書の教えに反していないどころか、聖書の教えに従った信仰的行為であると、ほぼ全ての教会が、キリスト教会がそれを受容していきました。もちろんそうせざるを得なかったという、私たちが持つ弱さやその痛みや、そんな状況を生きなければならなかった当時の教会のクリスチャンたちに同情せずに、私たち自身のことをこう棚に上げて軽率に断罪などはしてはならないということは重々承知しなければならないでしょう。ですが、それを踏まえてもなお、日本のキリスト教会が戦中の国家政策に熱中して霊的視野を自ら閉ざしていたということ、日本の敗戦とともに露呈したという事実は、現代に生きる日本のクリスチャンとして私事として受け止めていかなければならない深刻な問題でもあると思います。ダニエル書の説教公開の時にダニエルの祈りをこう見ていきましたけれども、ダニエルはこんなふうに祈りました。私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。ダニエルは祈るときに、私たちというふうに、その場にいなかったにもかかわらず、あたかも自分がその場にいたかのように信仰の先達たちの罪を我が物として祈りましたけれども、そのダニエルの祈りはダニエルの祈りだけというものではなくて、私たちの祈りでも、祈りともならなければならないでしょう。戦後各教団によって戦争の過ちについて謝罪文などがこう作成されはしたものの、戦時中の教会の過ちを日本のキリスト教会全体の問題として認識して悔い改めたとは言い難いというのが実際のところだと思います。10年ほど前でしょうか、民主党政権から自民党政権に戻った時に、突如としてこの恵み教会のメールアドレスに、天皇崇拝や神社参拝の正当性を訴えるクリスチャンの方々からの定期便メールのようなものが届き始めました。ショックを受けました。先ほどの野寺先生は他の著書でこんなふうにもおっしゃっています。最近特に思うことは、日本のキリスト教会が今日天皇制の呪いの束縛からどれほどに克服しているかということである。今時どれほどの牧師が天皇制の持つ問題をはっきりと講談から説教できているだろうか。日の丸君が代問題の深刻性を牧師はまともに信徒に教えているだろうか。役員や信徒たちの反対を恐れて真理を説教することができずにいるのではないだろうか。白黒はっきりさせることのない説教しかできていないのではないか。戦時中一度敗北した日本の教会は、現在に至るまで世の中と摩擦を起こさないために、迫害を受けないために、かろうじて何とか延命している負け犬根性が未だに抜けきっていないのではないだろうか。 このような体質を根本から変えなければ、教会は戦後100年過ぎても世の中にキリストの栄光を表すことはできないだろう。世の中は急激に右傾化している。このような時代に真理を語るならば、当然厳しい迫害を受けるだろうし、人間扱いを受けないこともあるだろうし、死ぬかもしれないという覚悟を持たなければならないだろう。だからといって世の中に迎合することは戦時中の教会と同じことを反復してしまうだろう。悪しき時代であるがために、なお一層教会は世の常識や評判に揺るがされるのではなく、神の国について語っている聖書から世の状態を正確に判断しなければならない。この野寺先生の言葉に対して思われることはいろいろあると思いますけれども、私個人的には野寺先生のおっしゃる通りだと思っています。冒頭でアモス書の5章の御言葉を読みましたけれども、アモス書の時代背景というのは大日本帝国時代の日本と、また日本のキリスト教会に類似している点が多々見られます。アモスが神の言葉を語る預言者として活動した紀元前790年から750年頃のイスラエルには政治的強者が存在しました。そして政治的弱者も存在しました。なのでそれに伴う激しい貧富の差があって、当然甚だしい差別もありました。その貧富の差と差別は、このアモス書の2章6節に書いてありますけれども、一足の履物で人を売り買いするような、人を人とも思わない、神の律法が全くもって行われていないような、神の民の国らしからぬ状態だったんですね。またイスラエル王国は国際情勢の隙をついて領土拡大に突進していきました。その時の王であるヤロブアム2世という王がいましたけれども、そのヤロブアム2世の指揮下、ヨルダン川東側の領土を掌握していきましたけれども、その掌握したことはアラビア半島からダマスコまで往来する国際交易の利権を得るのに大きな意味を持っていくんですね。大日本帝国の日本もアジア諸国に対して侵略戦争を起こしましたけれども、特に中国をその傘下に収めることを通して、その権力を世界に知らしめて、豊富な地下資源と大きな領土を手に入れるために、まず朝鮮半島を属国化するのが必須でした。そして、無謀で残忍な戦略を持って一定期間アジア諸国の植民地化は達成しましたけれども、その根幹を成していた思想とか世界観が神と人を愛するためのものではなかったために、当然のように失敗と敗北をもって終わりました。アモスの時代のイスラエル王国もその土台を成している考えが至って人間的な欲望に倣ったものであったために、国の滅亡という悲劇を招き入れる結果を生んでしまうんですね。領土を広げて利権を手にしたものはいいものの、その利権を享受することができたのは大日本帝国もイスラエル王国も一部の社会的または政治的上層階級に属する者たちだけで、大部分は貧困にあえぐような社会的状況でした。また何よりも、そのような国家の状態と社会の状態の見張り役、または世の光、地の塩の役割を果たさなければならなかった信仰者としてのイスラエルの民たちや、信仰を神の御言葉に従って導いていかなければならない祭司たちは、空虚な形式的な宗教行為をもって信仰だとしていました。誠の神様の求める教えと定めを拒否して、心を砕きつつ神の前に立つことを否み、異教の偶像崇拝と混ぜ合わせた混合主義的、また異教徒的宗教行為に陥っていただけではなく、天皇を神としていたようにイスラエルも王を神格化するという、誠の神を信じているという告白する、誠の神を信じていると告白する者たちにはあってはならない行為にどっぷりと使っていました。 ヤロブアム2世の統治下にある政治、軍事、経済の見せかけの力を誇示している社会状況に、信仰者、そして教会自ら進んで巻き込まれていき、霊的視野を閉ざしていきました。ついには虚構と空いばりと苔脅しに満ちた雰囲気に飲み込まれて、暴虐と強奪渦巻く社会的状況が不義であるとクリスチャンとして訴えることもなく、認識することもしませんでした。そんな自称神の民、自称クリスチャンたちの礼拝と名乗る集会について、神様が嫌悪感を抱きながらイスラエルの民たちに語った言葉が、先ほど読んだアモス書5章の御言葉です。もう一回読んでみますね。アモス書5章21節から。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れない。肥えた家畜の交わりの生贄を捧げても、私は目を留めない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。あなた方の琴の音を私は聞きたくない。洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよ。賛美を騒ぎだと言いますね。神様のイスラエル民族に対する嫌悪感、裏切られた、裏切られ感に満ちたその社会状況の中にあって、貧困層の中から登場してきた預言者が1回の羊飼いであったアモスでありました。レビ人も祭司たちも全くもってダメなので、貧困層の1回の羊飼いアモスを預言者として立てるんです、神様。そしてアモスは社会的な不義と宗教的信仰的堕落をまっすぐに語りました。戦中の日本にも先ほど話しましたように、少数ではあったものの、間違いを指摘して反論して迫害に遭う人たちがいました。でもイスラエルも日本もその正しい言葉を受け入れることもなく、結局終わるんですね。当時のイスラエルでまともに神の言葉を語ろうとする者たちに、信仰者と自称する霊的視野を閉ざした者たちが、どのように彼らまともに神の言葉を語ろうとする者たちをやり込めていったかと言いますと、2章12節ですね。アマソ2章12節。アモス2章12節。しかしあなた方はなじる人に酒を飲ませ、預言者には預言するなと命じた。主なる神様にその身を捧げて献身したために、強い酒やブドウ酒どころか干しブドウやブドウの実さえも一切口にしなかったなじる人と言われる献身者たちに対して、酒を飲ませて堕落させて、神の言葉を語る預言者たちはまともに神の言葉を語ってくれるなと迫害をしました。そしてその結果、8章11節8章11節見よ、その時代が来る。神である主の言葉、その時私はこの地に飢饉を送る。パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。主の言葉がまともに語られない、語られることのない神の言葉に飢え乾く時代が来てしまうと、そして実際に来てしまって、魂の救いも天の御国に行くという幸いも、神の言葉によって霊が生き生きと生まれ変わって、この地上での歩みを神からの使命に従って生きていくということができない時が来てしまったのが、アモスの時代のイスラエルであって、戦中の日本の教会であって、また戦後の日本の教会はどうだったでしょうか。どうでしょうか。 教会の中に御言葉が生きていますか。御言葉をまっすぐに語る牧師がいますか。神の御言葉を慕い求めるキリスト者がいますか。自らを罪人だと公言し、でもそれ以上にキリストの贖いによって罪許された幸いのものだと公言して、罪許されたものとして社会で、会社で、学校で、家庭で虚勢と空い張りと苔脅しに巻き込まれることを拒み、世の光として地の塩として生きようと命をかけて生きているキリスト者がいますか。そして一般論的な、ヒューマニズム的な、人本主義的な、経済科学市場主義的な平和ではなくて、キリストにある平和を作ろうとしているキリスト者がいますか。イエス様は平和についてこうおっしゃいますね。マタイの福音書10章27節から。マタイの福音書10章27節から。マタイの福音書10章27節から42節まで読みます。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。あなた方を受け入れる人は私を受け入れるのです。また私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。預言者を預言者だからということで受け入れる人は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だからということで受け入れる人は義人の受ける報いを受けます。誠にあなた方に言います、私の弟子だからということでこの小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。神の言葉をまっすぐに語る預言者として、自分の十字架を追ってイエス・キリストの弟子として生きる者たちを神様は見捨てることは決してありません。決してないとイエス様おっしゃいますね。そしてヒューマニズムを超えたキリストにある平和こそ究極の平和であって、そのキリストにある平和を作ろうとする者たちは必ずや迫害が伴うとおっしゃいました。伴うでしょう。でもご安心ください。イエス様はキリストにある平和を作るものとして生きるならば、その先に必ずや人間愛的なヒューマニズム的な平和をもお与えくださると約束してくださるんですね。マルコの福音書10章言っています。マルコの福音書10章29節 マルコの福音書10章29節から。イエスは言われた。まことにあなた方に言います、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。キリストにある平和を作ろうとする者たちには、またキリストにある平和を作るよう神様から促され、その導きの中、苦難と迫害に耐えるならば100倍にして家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を受けるとイエス様約束してくださいました。どこかのなんだか怪しい教えを説いて変な宗教に勧誘しようとしているわけではありません。イエス様の約束についての話です。イエス様を信じていると自覚している人たちの覚悟についての話を今してます。例えば予部記を考えてみてください。予部には覚悟がありました。そしてイエス様のおっしゃる御言葉通りを予部は生きて体現して、その約束を経験しました。予部記をよく見ていますと、予部の苦難の中語るその悲痛のうめきだったり嘆きだったり不平不満だったりのその言葉は、そのすべてが人に対する訴えではなくて、神を信頼しているがゆえの神に対する訴えになってます。予部は最後の最後まで迫害と苦難の中、神のうちにある、キリストのうちにある平和を求めて、平和を体験し、平和を経験しました。人生うまくいったという人間的な条件を満たした偽りの平和ではなくて、あろうがなかろうが、持とうが持つまいが、誰も取り去ることのできない神にある平和を経験しました。じゃあ戦後経済発展に命を懸けてきた日本という国に今平和がありますか。何度もこう話をしてきましたけれども、1年間に実施される方が3万人以上もいるこの国に平和がありますか。若者を搾取して成り立っているというこの国に平和がありますか。老後に不安を覚えながら実際に老後を生きているたくさんの人々がいるこの国に平和はありますか。この国に生まれてきたたくさんの子どもたちに平和はありますか。そして何よりも戦後、それでも神様の恵みのうちに導かれて歩みを進めてここまで来た日本の教会の中に、キリストの平和はありますか。その平和を隠れることもなく、隠すこともなく、まっすぐに語り、まっすぐに体現し、まっすぐに生きようと、誰よりもキリストを愛することこそ平和であるということを知っているキリスト者はいるでしょうか。もちろんいるでしょう。います。じゃあ私たちはそんなキリスト者として生きることができているでしょうか。本当にキリストに出会ったでしょうか。本当にイエス・キリストが全てでしょうか。本当にイエス・キリストが理由で、目的で、根源で、人生の全てだと言わしめてしまうほどのイエス・キリストのとの出会いがあったでしょうか。出会いがあったならば、キリストのピースメーカーとして生きたい、キリストの平和を作るものとして生きたいという欲望が終わりでしょうか。戦中の日本の教会は、国民儀礼を励行する日本式教会が世界に素晴らしく認められる日、起こる日が来ることを信じて期待しました。その曲がった世に埋没した平和と、キリストにある平和をごちゃ混ぜにした、なんだかよくわからない邪悪な平和を結果的に期待してしまいました。でも実のところ、 その複雑な入り乱れた感情はよく分かりません。なんとかそのような困難を状況を切り抜けようと、本当はそうではないのにそうであるかのようなふりをしてやり過ごそうとして、やり過ごせた時にはまともな信仰姿勢に変えろうとしたのかどうか、そのような思いがあったのかどうかよく分かりません。もしあったとすれば、一抹の同情もできたでしょうか。でももしそんな思いがあったとしても、公に公的に人々の前で主イエスを知らないと言った、キリストにある平和を拒んだ事実は変わりません。この一言ではない事実を前にして、イエス様はどのようにして私たちに接してくださっているかと言いますと、それでもイエス様は私たちのことを見捨てるなんてことは決してせずに、あなたは私を愛しているかと語りかけてくださいます。三度イエス様を知らないと否んだペテロに、イエス様はあなたは私を愛していますかと三度お聞きになりました。でこの言葉はペテロを責めている言葉ではなくて、ペテロに対する愛の告白だったんですね。あなたは私を三度拒んだけれども、私はあなたを許しているし、あなたを愛しているというイエス様のペテロに対する、ねえ僕のこと好きでしょという愛情たっぷりの愛の語りかけだったんですね。25年前大学生の頃、ある女性から突然、ねえあなた私のこと好きと言われたことがあるんですけれども、その人が私のことを好きだと感じていたので、僕のことを好きならば素直に好きだと言ってくれればいいのに、なんでこんな遠回しの言い方をするのかなと思ったことがありました。でその時はその言い回しの意味がよくわからなかったんですけれども、イエス様のペテロへの語りかけを読んでみて、ああそういうことかと、その時のその女性の質問は告白だったんだと分かりました。イエス様はペテロを責めてるんじゃなくて、ペテロに愛の告白をなさってるんです。今もイエス様は私たち一人一人に私たちの目を見て同じ言葉をかけ続けてくださいますね。あなたは私を愛しているのか、あなたは私を愛しているのか、僕のこと好きでしょって語りかけてくださいますね。じゃあ皆さん、このイエス様の愛の語りかけにどう答えますか。このイエス様の愛の語りかけゆえに、今の日本の教会があって、私たちクリスチャンをやってられ、それでもキリストの平和の中に入れられていることを覚えたいと思うんです。天皇の勝利を主なる神様の勝利だと錯覚させてしまう闇の権威を持つ者たちの悪どい力と、時代が作り出す強い流れという力に巻き込まれてしまっているかもしれないという緊張感を持って、また果たして現代に生きる私たちはこの世の世界観に翻弄されていることを、実際に翻弄されているということをどれほどに理解して、どれほどに誠実に聖書の教えに従って対処できているだろうかと聖なる不安を持ちつつ、それをも打ち破ってくださるキリストを信頼していきたいと思うんです。そしてこの世界にあってキリストのピースメーカーでありたいと願います。世の中が言ってる平和とごちゃ混ぜにしてピースメーカーとか平和とか言うんじゃなくて、キリストのピースメーカーでありたいと、キリストにある平和を作るものでありたいと願います。お祈りいたします。天の神様、あなたは私たちに主イエス様を送ってくださって、誠の平和が何なのかを教えてくださいました。そしてイエス様の口を通して
イエス様を人々の前で知っているというものは、父なる神を知っているものであり、またイエス様が父なる神様の御前に行ったときにその人のことを知っていると、逆に人々の前でイエスを知らないというものに対しては、父なる神の前に行って私もその人を知らないと、あなたのその心を私たちに教えてくださいました。主よ、あなたによって導かれ救われ永遠の命を与えられ、キリストの証人として生きることをあなたから期待されている私たちあることを今一度覚えます。2000年前に弟子たちが震え怯えていたそのところに、あなたの聖霊をお与えくださって満たしてくださり、キリストの証人として生きたように、キリストにある平和を作るものとして生きたように、現代この日本のクリスチャンとしてあなたが生かしてくださっていることを覚えて、キリストの証人として生きるために聖霊をお与えください。私たちを証人として生かしてください。キリストにある平和を作るものとしてください。御言葉を感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは賛美を捧げていきますけれども、この福音賛美歌485番を初めて賛美する曲ですので、まずですね、竹先生とあと前に立っているシンガーの方が一節部分を賛美してくださいますので、それを聞いて皆さんお立ちいただいて共に賛美を捧げていきたいと思います。ではお立ちください。共に賛美を捧げていきましょう。 お座りください。世界平和月間ですので、今日は日本のために祈っていきたいと思います。先ほどメッセージでも分かち合った祈祷課題をですね、もう一度読ませていただきます。1、私たちの教団が過去に犯した偶像礼拝と侵略戦争への加担という罪を心に刻み、二度とその罪を繰り返すことがないように、また私たちの国が侵略し蹂躙し偶像礼拝を強要した国々の方々に対して心からの和解を求めていけるように。2、福音主義に立つキリスト教会として伝道と社会的政治的参与をキリスト者の務めとし、この世にあって積極的に社会的責任を果たせるように。3、この国の為政者が公義と正義に基づく政治を行えるように、そして主権在民、基本的人権の尊重、平和主義の原則を後退させる憲法改正発議がなされないように、仮に憲法が変わろうとも私たちが固く信仰に立ちつけることを今から決意できるように。4、日の丸、君が代を強制問題で戦っている方々の信仰の自由が守られ、在日の方々や外国籍の方々を私たちの隣人として自分自身のように愛し、基地の押し付けに苦しむ沖縄の方々の痛みに寄り添えるように。5、8月6日、広島原爆の日、8月9日長崎原爆の日を覚えて、そして福島第一原発事故で被災された方々のために、2017年4月7日に国連会議で採択された核兵器禁止条約に日本も参加することができるように。6、私たちが国家に対して見張り人として立てられていることを自覚し、主に代わって国家に警告を与え続け、神の国の拡大のために私たちに与えられた宣教の使命を果たしていくことができるように。ではいつもの通りしばらくその場で個々人でお祈りをしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。一言お祈りいたします。天の神様、私たちに
あなたの福音を授けてください。私たちの口を清めて、あなたの平和と愛を述べ伝えるものとしてください。私たちをキリストの証人として生きることができますようにお導きください。私たちにとって主イエス・キリストが最も大事なお方であり、最も大事なことでありますように、私たちの魂を霊を砕いてください。まことの平和を作るものとして建てられていることを覚えますから、主イエス様が期待しておられるキリストにある平和を作るものとして歩んでいくことができますようにお導きください。そして私たちを許してくださり、リバイバルをお与えくださいますように感謝いたします。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
では紹介祷告の時を持っていきたいと思います。主法をご覧ください。今晩もオープン礼拝があります。オンライン礼拝も提供されておりますので、ぜひご利用ください。で、開いていただいて、左側ですね、本日の予定が書いてありますのでご確認ください。教会、学校、また各種クラス、委員会が予定されております。特に今日午後は各会の定例会がありますので、オンラインかまたは集まってかそれぞれ違うと思いますが、良い時間を少しいただければと思います。で、右側ですね、今週の予定、蒼天祈祷会、また水曜礼拝が行われます。で、金曜日にはマナー IGN のカミングデーとなっておりますので、覚えてください。もうすぐ森学校マナーも夏休み終わります。で、来週も朝の礼拝があります。案内と報告をご覧ください。祝賢事式とありますけれども、後で礼拝堂にいらっしゃる方々には写真をお見せしますが、ここに書いてある名前のお二人のお子さんの賢事式は第3礼拝で執り行われます。あとピスが脳梗塞の解放が今日明日となされております。今ピスガはティーンズの礼拝が行われておりますので、11時半からですね、開放いたします。11時半から5時まで開放します。で、明日は10時から17時までの開放となりますので、納骨堂に足をお運びいただければと思います。で、民族衣装月間でもありますので、ぜひ、ね、もう召していただいている方たくさんいらっしゃいますけれども、お召しになってお越しください。あと教会の皆様へと何度もお伝えしておりますけれども、あと皆さんもよくご存知だと思いますが、こういう状況ですので、教会としてもいろいろやっております。そして皆さんのご協力が必要ですので、ぜひご協力を続けてお願いしたいと思います。で、礼拝が終わりましたら消毒作業をいたしますので、可能な限り速やかに、申し訳ないですけれども、お出になっていただけると感謝です。よろしくお願いいたします。あと世界平和月間祈りの時、そこに今週は日本のための祈りの祈祷課題がありますので、また1週間この祈祷課題を覚えていければなと思います。では8月ですね、先週誕生日をお祝いすることができなかったので、8月誕生日の方お祝いしたいと思います。その場にお立ちいただけますでしょうか。ハッピーバースデーで、はい、お祝いしたいと思います。はい、
とうございます。
お座りください、はい。それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
いたします。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、イエス・キリストの平和を必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。